ちょっと一息、純子とお茶を。皆様お元気ですか？8月6日が巡ってくると、テレビや新聞でも原爆のこと、特に二度と原爆を地に落とさないように、被害体験を忘れずに後世に伝え続けようという声が大きくなります。それはとても重要なことですし、ぜひ声を大にして伝え続けていかなければならないと思います。そしてそれと同時に重要だと思うのは、原爆の被害体験だけでなく、なぜ広島に原爆が落とされたのかを知ることも、またとても大事なことだと考えます。広島の宇品港は、そこから日本の軍団が武器を積んで東南アジアの国々に向けて出港していった港なのです。すなわち東南アジアの国々への侵略の重要な基地だった。そのために広島に原爆が落とされたという事実を知っている人は果たしてどれだけいるでしょうか。原爆の被害を受ける前に、第二次世界大戦においては日本は東南アジアの国々を侵略し植民地化した加害者であったという事実を謙虚に受け止めるのでなければ、広島から世界に発信される平和メッセージも説得力を持ち得ないのではないでしょうか。こんな思いがあって、実は20年前になりますが、私は当時担当していたラジオ番組ファミリーアワーの中の爽やかリポートという小さなラジオ番組で、外から見た広島という題でインタビュー番組を作りました。その中で当時日本に留学していた各国の留学生たちにインタビューをしました。その中でも中国と韓国の学生の言葉が印象的でした。中国の学生は、歴史を正しく知ることが大切だと言っていました。韓国の学生は、韓国では学校で第二次大戦のことなどをきっちり教えている。でも日本の学生は知らないようだ。一緒に話していて、話が戦争のことになっても、あなたたちは何も知らないの？ということになって、そこでコミュニケーションが途絶えてしまうと指摘していました。日本の女子学生は何も知らないで初めて行った中国旅行で、南京の博物館で日本軍による中国人虐殺の事実に直面し、自分の無知を恥じたと告白していました。南京の博物館には、日本の陸軍の兵士2人が自分たちの刀の切れ味を試そうと、中国の一般の人たちを100人斬りと称して殺して競っていったという記事が置かれているそうです。私は実はこの人たちの100人斬りの競い合いを、広島大学の戦争と平和という講座の中で、中国史を担当してらした小林文夫教授のドキュメンタリーのフィルムで見せられ、後で昼食が食べられなかったことを覚えています。妊婦のお腹を切り開いた写真もありました。朝日新聞の本田勝一記者のドキュメンタリーのルポを記した、中国への旅という書物には、日本の軍人の侵略の仕方があまりに残虐なので、中国人は日本人を鬼子と呼んでいたことが記録されています。お隣の韓国でも 日本軍はクリスチャンたちを集会があるという名目で教会内に集め、外から扉を釘付けにして火を放って一般の人たちを焼き殺しにしてしまいました。マレーシアでも同じ方法が取られ、農村で平和に暮らしていた村民がある夕方ある場所に集められ、憲兵隊員が剣を抜いて一人一人を切り殺しました。幼子を抱いていた母親からはその幼子を取り上げ、上に放り投げて落ちてくるところを母親の目の前で剣で突き刺し、串刺しにしてしまいました。この事件は母親の犠牲的な守りのために傷を負いながらも命を取り留め、逃げ延びた若い女性により伝えられ、日本でも石川悦子さんの詩集「あなたは千鳥ヶ淵に行きましたか?」という詩集の中で、このマレーシアでの事件を記した詩が収められています。私は赤子を剣で串刺しにするのはポルポトの兵士の残虐性の象徴的な場面と思っていましたけれども、それのずっと前に日本の軍人がそういうことをしていたことを知り、本当にショックを受けました。フィリピンでも、これは現地で聞いた話ですけれども、海に突き出た岩の洞穴に鉄柵を日本軍の、兵士たちが設けまして、その中にフィリピン人が入れられ、柵が下ろされました。海が満ち潮になると洞穴に海水が満ちて、その中でフィリピン人は溺れ死んでいきました。で、潮が引くと日本軍人はその柵を開けて、海にフィリピン人の死体を流したということです。ミャンマーからタイに通じる対面鉄道の建設のためには、連合軍の捕虜たちが劣悪な条件のもと酷使され、多くの人が命を落としたと言われています。このような中でも自分の両親に従って中国への侵略の反対を訴え続けた学者がいました。柳原忠夫教授で、当時は東京帝国大学の教授でした。ご専門が植民地政策だったと思います。それで、今はシナが独立しようとしている時だから、日本はそれを見守るべきで侵略をすべきでないという主張をいろいろな論文を通して発表されました。で、そのために軍によって柳原教授は東京帝国大学から追放されてしまいました。でも、共産党員も一人一人弾圧の厳しさに妥協していく中で、柳原教授は最後まで諦めず、クリスチャンのサークルの中で今度は中国への侵略反対の主張を繰り広げていかれました。その中では1930年代になりますけれども、聖書からの予言の言葉を引いて引用して、日本の中国の侵略に警句を放たれたと言います。イザヤ書の30章ですので、ちょっとお読みします。誠にイスラエルの聖なる方、我が主なる神はこう言われた。お前たちは立ち返って静かにしているならば救われる。安らかに信頼していることにこそ力があると。しかし、お前たちはそれを望まなかった。お前たちは言った。そうしてはいられない。馬に乗って逃げようと。それゆえ、お前たちは逃げなければならない。また、速い馬に乗ろうと言ったゆえに、あなたたちを追う者は速いであろう。しかし、日本は侵略を思いとどまらず、戦争の泥沼に入り込んでいきました。果たしてその聖句にあった通りに、 日本が大敗した後、柳原忠夫は東大総長の席に復帰しました。このような第二次世界大戦中の残虐な戦争の加害者としての行為があったために、村山首相は戦争責任の認識と謝罪を明らかにされました。これはこのような被害に遭った東南アジア各国にとっては非常に意味深い戦後日本の意思表示でした。しかしそれを安倍首相は修正しようとしましたね。で、村山談話を修正しようとした安倍首相は、こういう過去の残虐な日本軍による行為をご存じないのでしょうか。それともそれを知った上でそういう選択をなさったのでしょうか。安倍首相の言動は日本人の良心のなさと無責任さを東南アジアの各国に印象づけてしまいました。こういう言動を見ていますと、今の日本の政府の代表は戦後の日本しか見ていないで発言をしていらっしゃるように思います。日本の存在感を示したいとおっしゃっていますが、日本の指導者が日本の負の遺産を謙虚に受け止めて、そこから各国との新たな関係を築いていこうとするのでなければ、日本の存在感といってもマイナスイメージの存在感は示せても、プラスイメージの存在感は示せないのではないでしょうか。東南アジア各国にしてみれば、日本軍による侵略を受けたという戦争被害の共通体験があるので、そこで連帯することができるのではないでしょうか。そうすれば日本はアジアの中で孤立してしまいます。政府の指導者には何よりも正しい歴史認識を持ってほしいと思います。そしてそこから建設的に新しい東南アジア各国との関係を築き上げていってほしいと思います。このような中、現在でも、個人的に、東南アジアの国々に対する戦時中の日本の戦争責任を自覚して、その残虐な行為に対する謝罪と悔い改めの気持ちを表現してこられた学者がいらっしゃいます。ヘブライ語、アラム語の世界的な権威で、ライデン大学の名誉教授でいらっしゃる村岡孝光先生です。村岡先生と奥様の恵子さんは、ご自分の時間の10分の1を捧げて、年に5週間ほど毎年東南アジア各国でヘブライ語やアラム語などをご専門の中からボランティアで教えてこられました。これまでの10年間に中国、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ミャンマーなどで、手弁当でボランティア活動として教えてこられ、現地の方々にとても喜ばれていらっしゃいます。私たちも過去の歴史を正しく知り、謙虚に周囲の国々の人々に接し、平和のうちに共存する社会を作っていきたいですね。そのために、村岡先生や奥様がなさっているような、このような善意の輪をもっともっと広げていきたいと思います。